パルティ始めたいと思います。主よ様、このパルティの時を感謝します。どうかこれから私たちの心に語ってください。これからその本当の回復の時が日本に訪れるために、私たちもその準備して、そしてあなたがこれから救おうとしているこの大勢の日本人のケアも私たちが十分できるように、私たちがこの受ける器としてこの強くして、その本当に大勢の人たちのケアができるように、どうか私たちも準備ができるように助けてください。感謝します。どうか初めから終わりまでこの LT を導いて助けてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは皆さん、今日は今日の LT は私たちがこの最近アウトリーチグループについていろいろちょっと話して、最初の今日の分かち合うの時間が、これから黒川裕二さんが自分の経験から少し分かち合って、後でですね、私も今日この聖霊の賜物についてももう少し話したいんですね。本当は私が教会で去年から人の働きの4章29節から30節をこのテーマ聖句にしてるんですね。そのテーマ聖句はこの弟子たちが本当に一生懸命神様を求めていて、聖霊で満たされて、そして大胆に言葉を語るようになったんですね。その言葉を大胆に語って、そして神様がこの神様のご自分の御言葉を印と不思議を持ってその確認してくださったということですね。それが人の働きの4章、まあ、後でそれもちょっと見ます。でもその前はずっと前からアウトリーチグループの大切さについて私たちが話しに来てるんですけれども、このアウトリーチ、セールグループの中には、例えばこの、例えば青木敦子さんと安さんがこの、リードしているこの日曜日の、まあ、サンデイズというんですか、あのグループには、例えばこの、今入っているヨーヨーさんが、タイミングが良かったヨーヨーさん。ヨーヨーさんがこの、息子さんたちの、ニューヨークの学校の関係で、この、小崎さんでしたか？木崎さん。木崎さんという女性と、そうですね、ジン君もお帰りなさい。夏休みで今書いていますね。結局、その木崎さんはミッション系の大学だったみたいね。という話を聞いた。大学は他の、まあ、別の教育はね。だから、まあ、キリスト教とある程度慣れていったみたいですね。だから、教会には違和感がなくて、逆に、ここをかなり開いてたみたいね、最初から。例えば、そういう人たちは日本はかなりいますね。ミッション系の大学卒業したか、まあ、クリスチャン幼稚園卒業した人たちとか、まあ、小学、中学、高校とか、いろいろそういうクリスチャンの関係の学校があるし、まあ、後でね、例えばその三浦綾子さんの本とか、特に皆さんのお母さんの世代ぐらいとかは多分特に、彼女の本もね、かなりテレビで、ドラマになったりとか、いろんな人たちが彼女の本もと。だからそういうことを通して、特に三浦綾子のファンであったとか、そういう場合は、心はすでに開いて、直接セールグループに来ても、かなり、多分、まあ、アットホームとかできるんですね。まあ、すぐ慣れて、そんなに難しくない。もちろん、セールグループも、初めて来る人たちの場合は、ちょっとね、トーンダウン、最初の時は多分少し優しくして、そんなに、祈りは多分長い祈りの時間よりも、もしかすると、一人だけが祈るとか、まあ、少しその人に最初はちょっとアジャストして、で、だんだんその人が慣れていたら、まあ、だいたいその、で、普通通りに行けると思います。 まあでもそれが本当にケースバイケースね、線に導かれて、でも、もしデセールドに誰が来て、でもこの人がまだ、ね、ちょっと、続けたら多分つまずいてしまうかもしれない。ちょっと、ね、この霊的な雰囲気は多分ちょっと濃いすぎるとか。そう感じると、多分まあ、じゃあしばらくこっちによりも、一緒に、この、こういうテクストを読みませんかとかね。だからちょっと特別な、その、アウトリーチグループを決めて。だから皆さんもとても忙しいとわかりますから。だからなかなかね、その、どんどんどんどん集会を開くね。あちこち新しい、集まりとか増やすことは難しいです。でもそのアウトリーチグループは例えば、お昼の時間、ね、この、もし仕事をしている場合は、もう本当に自分の同僚と、お昼の時間週一回、ちょっとレストランで食べながら、ちょっとその、まあもちろんその場で多分全部その一章読めないんですけども、でもそのプレゼントをあげて、その人が家で読んで、その昼の食事の時はただその内容についてちょっと分かち合うというね、二人とも読んで、準備して、そしてその食事しながらそれを分かち合う。それが一つのアウトリーチグループですね。本当に単なる一人一人で読んで、会うときには、ただそのことについてちょっと語り合って、自分も、一生懸命勉強して、もし必要なら誰かのアイディアも聞いて、どこで強調した方がいいとか、何を他の令和を挙げられるかとか、そして自分がよく準備して、相手のまず質問を聞いて、感想、その一生の感想をまず聞いて、何か質問があれば、ちょっとまずその質問を聞いて、そしてもし自分が、返事できなかったらそれ全然ノープロブレムですね。あ、じゃあすみません、これは私もあまりよくわからないけど調べて来週また返事しますとかね。でその後で調べて誰かの牧師に聞いて、それかね、自分も検索して返事できます。まあ、だからアウトリーチグループは本当にもちろん今私たちが初めて聖書を読むの12ステップを特に進めてるんですけれども、ただ森純子さんがこの姉妹の二人とね、萌えちゃんとユリアちゃんと一緒に一緒に勉強してるみたいね。今日曜日の午後、今日、そう、今日の午後みたいね。純子さんの家で、普通は
今日は女
性、どこ、あ、女性の家でね。そうですね。この選手は純子さんが食事を用意したので美味しかったそう、よかった。でもそういう本当にね、それが、だから、わざとね、たくさんの時間を作れなくても、やっぱり家でこの一章を読んで、ランチの時に分かち合う。それが一つのアウトリーチグループですね。だから、いろんなクリエイティブな方法で、まあ、その人が遠く住んでいて、ランチもなかなか会えない場合は、じゃあそのスカイプで、その内容についてちょっと分かち合うとか、まあ、いろんな可能性あると思いますね。特に今のハイテクの時代ですから、可能性がどんどん増えますね、このやり方としてね。でも最近ユージさんが、この、私たちのセールグループが4月、あ、3月の終わりかな、あ、4月の頭で倍化して、そして今、アッパーファミリーモーニング、そして私の、が今リードしているのはこのアッパーファミリーのヴィンテージそれがごめんなさい、ヴィンテージしない方、もし若い人たちが来たらヴィンテージはちょっとダメと思ったから、アッパーファミリーヴィラにしたんですヴィンテージヴィラですから、この鎌田さんが彼女の家でね、彼女の部屋でセールグループを開いているんですけども、そしてまあ、それもちょっと分かち合いとしては、鎌田さんが、もう本当に積極的にですね、自分の、他の、あそこはとても立派な素晴らしい、老人ホームですね。そして彼女が、ちょっと手紙を書いて、まあメモのような、あとでこの綺麗な用紙を使って、そして何人かのメールボックスに入れたんですね。このティン牧師が来て、これからこういう勉強会を開きますとか、だからよければどうぞ参加、来てください。まあ、彼女の知り合いね、彼女の友達。そして結局毎週の二人が来ていますね。もう一人も2回ぐらい来て、これからちょっともっと、もう少しフォローしたいんですけども、まあ、僕の夢は、もう全日本の老人ホームにセールグループを生み出す。 もうとにかくこの世を去る前に救われる。それがね、すごい悲しいことがあったんですけどね、ちょうど去年の12月ですね、5人ぐらい鎌田さんと一緒にキャンドルサービスに来る予定だった。でもちょっと残念で、鎌田さんのご主人が亡くなってしまったんですね。そして彼の葬儀はちょうど20日ぐらい、まあ、21日ぐらいにここでやって、まあ、結局皆さんね、その人たちもみんな結局遠慮して、そういうね、このキャンドルサービスとかはこういう時にはいけないと、みんな来なかった。でも結局後でじゃあイースターじゃまた誘おうということになった。でもその間にね、その来ようとした5人の1人がこの世を去ったんですね。もうかなり元気そうな人だったんだけど、でもすごい僕すごい、まあ、悲しかったね。もちろんね、その人の行き先は神様しかわからないんだけども、でも、やっぱりこの世を去る前にやっぱり信じてほしいね。だから、今もユージさんの奥さん、タミコさんが、このすぐ近くの老人ホームね、スペランサ、このヒクリファームのカードのところに、そこで今彼女も働いてるし、だから、ぜひ祈りましょうね。僕は老人が、その、年上の人たちが、時間あるし、後でいろんな可能性がね、すごいあると思う。だから時間もあるし、だから、次々の部屋からね、これから開拓して、もうどんどんセールグループが増えていくのが私の夢ですね。ぜひ一緒に乗ってください。もう本当にこの日本人がね、この世を去る前にやっぱり本当に救われてほしいんですね。そう、そうですね。生きている間には、この自分のご家族も、キリスト教の葬儀でできれば、それもすごい証になるし、だからもう本当にね、皆さん祈りましょう。これが、本当に神様が、やっと、どんどん老化している社会ですから、なんか、聞いたのは、2050年ぐらいでしたか、60年、ちょうど読んだんですけども、そう、一対一になるみたいね。働いてる一人が一人の老人を対象にするから、普通は1対12ぐらい。ね、だから、子供たくさん増えてる場合は、働いてる12人が一人の老人を支えるんですけども、でも日本は、そのうちには1対1になるみたいね。今まで世界の歴史の中でこういうことがなかったそうです。初めてになる。世界の歴史の中で。だから、だからこそ、老人の伝道ね、まあその年上の人たちがイエス様の愛を語って、この世を去る前に本当に彼らが信じることができるように、ものすごく大切ですね。だから、ぜひ、共にね、求めて祈りましょう。そして今、ユージさんがこの、その、ナタナエルプロジェクトからちょっと分かち合ってくれれば、ユージさんお願いします。
最近ですね、僕たちの三人の祝福リストを埋めるナタナエルのプロジェクトやってるんですけども、急にですね、いろいろと本当に祈りが聞かれ始めて、動き始めているんです。で、僕が、二人今、アウトリーチが始まりました。で、それが不思議なんですけど、電話がかかってきたんですね。一人の人から電話がかかってきて、あなたと話したいと。時間を使ってくれないかって。それ、彼は会社の元同僚だったんですけども、彼から電話がかかってきて何があったのかなと思って話していくと、まあ、いろいろと、人生に行き詰まっていると、まあ、最終的には話があって、で、彼からなんか、まあ僕は会社でクリスチャンということを公にしていたので、もちろん彼はクリスチャンだということを知っていて、まあそのなんか教えがあるならば、学びたいということを彼から言い始めて、ああ、そうと思って、ああ、じゃあ時間作ろうって言って、じゃあ月に2回ぐらいでまずじゃあ会おうかっていう話をして、彼と会うようになりまして、で、実際に、この12のステップが始まって、ね、1対1でやって、じゃあ次、と思って、まあ、それもちょっと参加できるようなもう雰囲気でもあるから、ちょっと支えようと思ったら、まあ彼も、あ、 行きたいって言って、ちょうど転職の時期だったんですけども、木曜日、ニューセルに来てくださって、まあみんなが本当に、いろいろと、最初のワイワイワイワイからのことをいろいろ聞いて話して、そこから通常通り本当に賛美してメッセージして、最後は、まあ僕だけがお祈りするよってことでお祈りしたら、まあものすごい楽しかったみたいで、彼、転職するときに、まあ上司の人にですね、木曜日休みを優先してくれと。で、彼が、来るように。なりました。もう一人、バンド仲間の子がいて、その子も、不思議ですね。今日ね、僕が働いてんじゃないんだろうと思うんですけど、二人とも、もう彼の動画が本当にかかってきたんですね。で、俺が来て、会いたいって言って、ああ、手の手の分かるなと思いながら、言ったら本当に神様の導きがあって、彼は、音楽をやってたんですけど、今度音楽が本当に楽しめなくなってしまったと。で、心がもう病んでしまってるんですよって話をして、僕の前は音楽事務所とか、そういうのに入っていて、その時にもう全然ちょっと楽しめなくなった時期があったので、もう本当に彼の気持ちがものすごい分かって、で、まあ、じゃあ個人的にやるということで、そのまま、もうこれは話を最初聞いてたんですけど、楽しめなくなったし、って言った瞬間に、あ、こっちのためのステップをもう今日やろうと。ちょうど本を持っていたので、ちょっとコピー機取りますって言ってコピーをちょっと取ってですね、彼に渡しながら12のステップやりました。もう、大物の、もともと、ちょっと、抵抗あるんですかって聞いたら、抵抗ないってことなんで、じゃあまあ祝福のお祈りを一緒にしましょうと言ってお祈りをして、そして、まあ、彼もちょっと心を開いてくれたら、ここはもうちょっとチャンスだなと思って、木曜の時間あるっていうふうに聞いたら、あるよって言ったので、まあ、それをセレブループに誘って、ね、誘ったら、まあ、彼も気に入ってくれて、もう本当に木曜日、レギュラー化で、名刺を来るようになると。なんかすごい感じたのは、神様が本当に今僕にちょっと語ってくれたのは、これは始まりの始まりに過ぎないということをなんか語ってくれていると思いました。で、これは本当に祈れば、聞かれるんだなって思って、最終的に後はですね、何と思ってなんか、諦めないことだなというのはすごい感じました。ヤコブが、本当に、遅刻するまであなたを返さないって言ってるんですね。なんかそういうふうに忍耐を持って祈ることっていうのが大切だなというふうに思いました。で、僕が感じたのは日本では20代から50代ぐらいの方にすごいこれが活かされるんじゃないかなと思ったんですけども、初めはセレグループに誘おうとしたんですよ、一気に。でもなかなか来てくれないと思ったんですね。でも個人的にあって、これちょっとやったらなんか心開いてきてくれたんですよ。なので、なんか初めにこれをやるのが個人的にあって、本当に僕も食事を一緒にしながら1時間ぐらいだと40分ぐらいは普通の話をして、12のステップの最初のところだけやったら15分ぐらいで終わるので、まあ、それだけをやって、あとはお祈りをしておしまいというような流れで、でもそれでも来てくれたので、なんか、これが始めかなと思いました。あともう一つですね、最近始まったのがあるんですけども、松川さんという、教会の方がいると思うんですけども、10年ぐらい、ウクレーションにいます。で、聞いてます、ね、すみません。松川さんと、のですね、あれは、これもすごい、セレリーナの方々にちょっとおすすめかなと思うんですけども、僕たちは食事を松川さんのうちに、行きたいなと思って仲良くなったので、そして奥さんはまだ救われていない方です。ノンクリスチャンの方です。で、その方が、まあ松川さん聞いてもらって、僕たちが食事に行ってもいいかっていうことを聞いたら、その時も思っていたんですけども、今までは絶対なかったらしいんですけども、なんかその時は OK を出してくれたらしいんですね。で、それが決まったのが1ヶ月前ぐらい、ちょうど決まって、まあそれからずっと祈っていて、で、実際に行ってですね、食事をして、まあ、 テルキを連れて、それを可愛がってくれて、またネコも一緒に行って食事をして、で、その日の、日になんか示されたのが、まあ本当にこの12のステップの、きっかけ作りをちょっとしてあげなさいというふうに言われた気がして、食事が終わって、ちょっとゆっくりして話し合いをして、まあ、出てきたお母さん、マスカルさんの奥さんが仲良くなってバイバイしていた時に、まあ、心が開かれたなぁと時に、こう、二人が現れてですね、マスカルさんと僕が現れて、ちょっとこれやってもらいたいっていうことで、まあ、12月でこれ、さあ奥さんもなんかすんなりと、あ、いいよ、みたいな感じで、言ってくださって、で、そのまま始まって一緒にやっていて、で、松川さんが、じゃあ、これから一緒にやろうかい、みたいなことを、松川さんに言ったら、奥さんも、うん、って言って、始まりました。なので、今は、奥さんと、松川さんの、土曜日と日曜日、なんと、この12のステップが始まって、記念を、やってると思います。で、今日も、また奥さんとやるみたいですね。僕たちがセルディーダーの人たちはなんかメンコリシャンの旦那さんが使われていないとかなんかそういった時にこの方法っていうのが意外といいんじゃないかなっていうのは少し感じました。なのでなんかセルの人たちがこう遊びに行って食事をしながらその旦那さんと仲良くなったりとか奥さんと仲良くなって、で、まあこれをちょっとやるっていうのがなんか、まあ今の日本、の中ではなんとなく僕が感じたのはこのがまあちょっと進めやすいのかなというふうに思って、まあ、あとは、本当に神様に祈って、まあ、それぞれの本当に聖霊様の導きがあると思うので、でも20代中旬から50代ぐらいの方はなんとなく僕が今感じているのはこういうやり方でアウトリーチも個人的にあって、まあ、また食事でちょっと少人数であったりとかしてやるのがなんか効果的なんではないかなというふうに、はい、思いました。ありがとうございます。
本当にすごく嬉しいなね、分かち合いで神様がやっぱりいろんな方法ででも鍵はね、祈って信じて、そして、まあ、聖霊の働きを期待してね、もちろん、聖霊が働かないと一人も救われないですね。私たちが人を納得させることできないから、やっぱり聖霊の働きですね。だから、本当に頼って、祈って、信じて、そして神様が道を開いてくださいます。それだから、後でですね、このアウトリーチグループのためには、この聖書を初めて読む、12ステップは、私がすごく好きでね、あれは本当にすごくいいと思います。でもやっぱり他の方法もあります。例えばある、バイリングルの方の大地君が、彼がこの、ジーザサイファーを使っている、ブルーブックというんですね。そのブルーブックの一番最初のセクションが、イエス様と友達になるというセクションがあるんだけども、だから、もう一つのアイディアは、そのセクションが、例えば、ザーカイね。イエス様とザーカイ、またイエス様とサマリアの女性のヤコブの井戸で知り合ったとか。だから、その部分をだけ、例えば、コピーして、まあ、でも、話し合う、まあ、そういう、分かち合うために、作り方ですね。いろんな質問もあって。だから、その人が、順番としては、もちろん、あそこに載っている順番じゃなくても、例えば、違う順番で、その人のことを祈って、今回は神様この人がどんなことが必要のか、導かれて毎回、まあ、いくつか覚えてないんだけど、でも10レッスンか15レッスンぐらい、多分一番最初のセクションがあるのも、その一番最初のセクションがこのクリスチャンじゃない人たちを対象にしているんですね。その次のセクションが元イエス様との友情を深めるとか、でも一番最初はこのイエス様と共になる。というセクションだから、それがやっぱりノンクリスチャンを対象にしているから、だからその部分が使うのも一つのオプションですね。
アプリがあります。
あ、本当。
あれは無料であります。
あ、無料。ああ、よかったね。まあそれが使いやすいですね。すごい使いやすい。だからまあそれが無料だし、だからそれもだからね、順番も考えて相手に合わせてね。順番考えることもいいと思います。でも、後で他のもっと、まあ、例えばこの、 あの、漫画のサーチの、あの、書冊子もあるんですけども、あれも面白いと思いますね。あれもかなり、あの、いい説明も日本人のためにも作ってあると思うから、だからかなり、あの、合ってると思いますね。日本の文化に。だからそれも、例えば一番最初は、もしかすると、特に若い人たちが、サーチから始まった方がいいかも、まあ、漫画だからね。なんかそれで、まあ、だんだんもっと興味があれば、次のステップとしては、まあ、あの、12ステップに行くか、いろんなアイディアあります。他の皆さん何かアイディアとか歌詞がありますか？これが、これからだから、本当にクリエイティブな方法で、忙しい人でもランチの時を活かして、まあ別の時を活かしてね、まあ本当にできるだけこの自分の負担にならないように、でもやっぱり人々に福音を本当に語ることができるようにしています
。人がいるね。みんなアウリッチグループするように私は励ましましたね。そう、みんなに、その12ステップ本をあげて、でも、ある人は、ああ、そのこともわからなかったね。読んだら、でも、うん、もう質問がありました。
意味わから
なかった。だから、今ね、毎週、私とのセルグループの中で、10分ぐらい、少しだけね、言ってますね。少しだけね。まあ、皆さんわかるように。自分でね、家で多分2ページだけ読んだら、あとはセルグループで、来る前に読んだら、あとはセルグループで誰か選んだらね、その人はね、ちょっと準備して、あと10分くらい。そうそう、みんな、ああ、わかるように、あとは教えられるね。本当は簡単ですけど、たくさんの人まだね、わからないね。意味ね。
ありがとうございます。そう、できればね、そのうちに、その、12ステップに、沿って、ちょっとアイディアを書くね。そういうマニュアルのような、まあ、あればいいかもしれませんね。例えば、このもう少し難しいことを説明、もう少し細かい説明と、特にリーダーのためのマニュアルね。プラスアルファをつくと、使いたい場合は使えるような資料としてちょっとあったらいいかもしれません。他に何かアイディアとか質問、コメント。やっぱりこのナタナエルプロジェクトもすごく大切と思いますね。私も売価した後に改めてみんなの名前と、私がこのリストでプリントアウトして、そのみんなの名前とその名前の下にその3人の名前ね、書いて、そうすると皆さんがお互いの3人も持てるんですね。この祈れるために。そして、それもいいと思いますね。
他のアイディア、もうね、私のグループは女性ね、年齢、middle age?
中年。
中年生ですから、パーティーはあまり好きじゃないね。若者は好き。でも、いつもね、そのパーティーがあれば、誰も来たくない。すごいね。だから、でも、ね、バイブルスタディがあれば、みんなすごい、みんな来る。ね、面白いね。だから、でも、スペシャルス、
バイブルスタディってどこの聖書の分かち？
そう、もちろん、メッセージのことね。ね、すごい、ディスカッションがあれば、みんな来たいんですね。素晴らしいね。だから、パーティーよりもね、簡単ですね。ね、そう、みんな来る。あとは、スペシャルスピーカーあると、すごい興味があります。たくさんの人来る。スペシャルスピーカーがあればね。
事前にね。
そう。
計画して。
そう。例えばね、ジェネファーね、連れてきて、彼女の歌詞ね、癒しの歌詞して、すごい、みんなすごいやる。そう、スペシャルスピーカーもアイディアがありますね。そう。
まあ、それも素晴らしいね。ゲストを呼んで、誰か特別ね、自分がこの、皆さんのためにすごくためになる証だと分かったら、その兄弟姉妹を誘って、ちょっとジェニファーが、NDA の、後の癒しのセミナーの時に、彼女が癒しの体験があったんですね。で、彼女の場合は、その、恨み、まあ、恨みよりも、まあ、完全に、その、親族の一人を、 完全に許さなかったということがあって、そして彼女がその許さない心で癒しが届けなかったと示されて、そのセミナーに示されたんですね。そしてそこで許すことを決心したら、もうその場で癒されたんですね。もう本当にすごい。だからそれがその証だったね。そのセールグループで。他に何か質問かアイディア、高橋さんたちがバーベキューね、今度の土曜日。今週の土曜日。昨日も屋上で女性たちとジャニーンとヴィセンテたちが、賑やかなバーベキューがありました。屋上で。他に何か。まあ、今その5分しか残ってないんですけども、でも今日は特にじゃそのアウトリーチグループのいろんなアイディアですね。皆さん、最後に、ちょっと、第一コリント14章、ちょっと開いてください。これからチャンスのある時に、少し聖霊の賜物の働きについても、もし、じゃあその、第一コリント14章の前に、ちょっと手前の、使徒の働きの4章、もう一回ちょっと読みましょうね。使徒の働きの4章。これが今年の一つのテーマ聖句で、使徒の働き4の29と30節です。これは2年目で、目標、まあ一つの、ここは、皆さんが脅かされて、迫害がちょうど始まっている時だったんですね。迫害が始まったら、彼らが家に帰って、こう祈ったんですね。みんな集まって祈った。主よ、今、彼ら、このユダヤ人の指導者たちの脅かしをご覧になり、そう、使徒の働き4の29。主よ、今、彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに、御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして、癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべ、イエスの御名によって、印と不思議な技を行わせてください。この印と不思議な技を行わせてください。と言ったんですね。まあ、結局他の聖書の箇所も、人々が御言葉を語ったら、後でこの印と不思議によって、その御言葉が確認されたということですね。まあ、皆さん、明確に誰かがこの、イエス・キリストの皆によって祈って、その場でその人が癒されていたら、絶対、その人が、まあ、神様が今日も生きておられるということを実感できるんですね。最近ですね、ある人からこういう話を聞いたんですね。ああ、でも、日本の場合は難しいね。ダメな言葉ですね。日本は難しいね。この、やっぱり、病気の人たちのためにとか、癒しとかの話をすると、まあ、この、カルト、集団だと思われるとか。どうですか？じゃあ、病気の人たちのためにも祈らないで、悪魔だけに任せる？そっちの方がいいですかね。悪魔いつも神のことを招きを、真似をするからね。じゃあ私たちが人々の病気を癒さないで、じゃあこういう手の技をするこの、何でしたか、マヒカリという宗教団体に任せる。そしてそれを、悪魔もやりますね。悪魔も超自然的な力があります。だから、弟子たちもね、イエス様に、主よ、あなたの名前によって悪霊を出して、人々を癒してとか、私から離れなさい。悪を行う者ども、お前たちを知らない。イエスも言ったんですね。まあ、あれはもしかすると、本当のクリスチャンじゃないけども、イエス・キリストの名前だけ使って、キリストの名前と、力がありますからね、クリスチャンじゃなくても。でも、どうにしても、もちろん悪魔も癒しを行います。それがブラジルでも明確です。霊媒宗教がいっぱい癒しがあります。いっぱい。でもだからといって私たちを行わないというわけじゃないんですね。 結局、偽物があって、もちろん、だから変わると成長しているんです。ね。創価学会は、日本で1000万人ぐらいのメンバーがあるんですね。そして、この他のカルト集団もね、いっぱいあるんです。でも、だから、私たちやり方はもちろん、聖書に基づいて、だから、あるね、ペンテコアスの大集会みんな倒れたりとか、そういう時もあるんだけども、でも普段は多分ね、日本人がそこで、それを見れば、もうね、驚いて、これがこのカルト集団と感じるかもしれないね。みんななんかそういうトランスになってるか何かと思ってね。でもやっぱり静かに乗って、もうイエス様が癒すためには、何にもね、騒がなくてもいいから。ただ信じて静かに祈って、だからそれでイエス様が癒してくださる。だから日本の文化に合わせてやり方があると思うし、でもカルト集団とかやってるんだから私たちやらないというわけじゃないんですね。逆に悪魔が盗んだものを取り戻して、私たちの方がやるということね。もちろん日本の文化のやり方あるし、この日本人に気づくね、なんていうの、優しい静かな方法で、だけども、やっぱり、私たちこそ、ね、悪魔が、力が限られている。でも神様が全能です。ね、もう悪魔の力よりもね、もう何倍も。だから、やり方があって、ね、本物を通して、神様の力が働くことが私たちが望んでいますね。まあ、今日は、もう少しこの予言とか、その予言の目的とかについても話す予定だったけども、時間がなかったけど、その、別の時があります。ただ一つのことをちょっと思い出してほしいのは、例えば第一コリントの12章の賜物のリストあるでしょ。一番最初はね、知恵の言葉と知識の言葉があるんですね。まあ、私がいつも思うのは、一つのその知識の言葉が、多分メイクアップにあったのは、イエス様の生涯からすぐ二つのところに浮かんでくるんですね。皆さん覚えていますか？このイエス様がこのサマリアの女性、このヤコブの井戸で、イエス様が彼女に、あなたは夫はないと言ったのは、もともです。実はあなたは今まで夫が5人がいて、今同棲しているのは夫じゃない。皆さん覚えていますね。あれは知識の言葉だと思います。イエス様がその情報が、以前なかったね。その場で聖霊によって教えられた。人間のイエス様通して、聖霊で満たされて、聖霊によって教えられたんですね。もう一つのところあるんですね。ちょうどナタナエルプロジェクトですけども、ナタナエルがピリポを読んだんですね。で、ピリポ、イエス様が初めてピリポを見たときには、逆だったね。ピリポがナタナエルを読んだんです。ピリポがナタナエルを読んで、で、イエス様のところに連れてきた。それが、だから、ナタネルプロジェクトね。自分のナタネルを呼ぶという。で、ナタネルをイエス様のところに連れてもらったら、イエス様がナタネルを見たら、過ぎたんですね。あ、そういう、英語では、ガイオだけど、何でしたか、日本語で。こういう日本、このユダヤ人が、そう、とにかく英語の意味は、そういう、騙すところのない、まあ、純粋な、偽りのない、多分ね、偽りのないユダヤ人だと言ったんですね。そして、ナタネルがこの、主よ、どうして私のことを知ってるんですかとかと言ったら、いや、あなたはこの、イチジクの木の下にいたときに、もうすでにあなたを見た、と言ったんですね。そして、彼が驚いて、あなたは本当に主、メシアか何かと言って、で、後でイエス様が彼に言ったのは、いや、私があなたはイチジクの木の下に見たんだから、私を信じた、でもこれからあなたはこの神の御使いが天と地に降りてきたりとかするとかと言ったんですね。まあでもそれも知識の言葉ですね。イエス様がナタナエルがこっちに来る、ナタナエルがこっちに来る前にすでにイチジクの木の下にナタナエルを見たっていうね。それもやっぱり知識の言葉で聖霊によってそれが示されたんですね。まあだからそれがいくつかの例ですけどね、もうこれからそのね、そのもっとこういう、聖霊の賜物について、これから本当に聖書的な強い土台を引いて、これからもっともっと神様によって用いられることが私は本当に願っています。じゃあ一言を今祈って終わりにします。 天のお父様、今日この素晴らしい一日を感謝します。これからの礼拝を始めから終わりまで用いてください。そして私今日分かち合ったこのアウトリーチグループのこと、またあなたはしてくださっているこの素晴らしい御業を本当に心から感謝します。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。